聖書をお読みいたします。ヨハネによる福音書11章17節から27節までです。さてイエスが行ってご覧になると、ラザロは墓に葬られてすでに4日も経っていた。ベタニアはエルサレムに近く15スタディオンほどのところにあった。マルタとマリアのところには多くのユダヤ人が兄弟ラザロのことで慰めに来ていた。マルタはイエスが来られたと聞いて迎えに行ったが、マリアは家の中に座っていた。マルタはイエスに言った。主よ、もしここにいてくださいましたら、私の兄弟は死ななかったでしょうに。しかしあなたが神にお願いになることは何でも神は叶えてくださると私は今でも承知しています。イエスがあなたの兄弟は復活すると言われると、マルタは終わりの日の復活の時に復活することは存じておりますと言った。イエスは言われた。私は復活であり命である。私を信じる者は死んでも生きる。生きていて私を信じる者は誰も決して死ぬことはない。このことを信じるか。マルタは言った。はい主よ、あなたが世に来られるはずの神の子メシアであると私は信じております。今週は救い主イエスが失ったものを回復してくださる喜びについてです。ヨハネ福音書の11章にはエルサレム郊外のベタニアの村にマルタとマリアという姉妹の家のことが書かれています。マリア、マルタ、その姉妹には兄弟ラザロという男性がいて、死の床に伏して苦しんでいました。本人や家族がどんなに頑張ったとしても、人間の知恵や努力ではどうにもならない死という問題がそこには横たわっていました。私たちも同様ですけれども、生まれてきた以上は最後には死の苦しみを味わわなければならない。そんな死の床に伏している兄弟ラザロを目の前にして、二人の姉妹は天地万物の支配者であるイエス様に人を使わして、あなたの愛するラザロが病気ですというふうに伝え言わしめました。病気のラザロは日々弱っていき、家族みんなが苦しみ、そして悲しみの叫びを上げていました。人はどうして愛する人たちのもとを一人寂しく去っていかなければならないのでしょうか。どうして人はそれまで自分の人生で積み上げてきたものをすべて手放してこの世を去っていかなければならないのでしょうか。それは元はといえば、私たちの遠い先祖が命と死のどちらを選ぶのかというときに死を選び取ってしまったからです。神の救いの歴史を記した聖書は、日本人も中国人も韓国人もブラジル人もエチオピア人も、すべての民族の先祖が一組の夫婦から始まったということを証ししています。で、問題は その夫婦が人類最初の夫婦ですけれども、大変面倒でとても破壊的な置き土産を残したままこの世を去っていってしまったということです。創世記3章に書いてある人間の堕落の逸話です。天地を作られた神は最初の人アダムと妻を作られました。創世記1章2章に書かれています。この夫婦が住まうエデンの園には、その中央に命の木と善悪を知る木が生えでさせられていました。神様は人間を愛するがゆえに自由をくださったのです。最初の人が命を選ぶのか死を選ぶのか、その選択の自由を神様はくださいました。もしアダムが命の木から実を取って食べていたならば、人類はそのまま永遠に生きるものとなって、世界は美しく、家族も仲良く、苦しみ悲しみからも無縁の素晴らしい世界で生きていくことができただろうと思います。ところが、こともあろうに悪い霊の仕業なのですけれども、蛇が現れて妻を誘惑しました。善悪の木の実から食べると死ぬと神が言っていたのは嘘だよ、本当は目が開けて賢くなるんだよっていうふうにうまくそそのかしました。そして妻は自分に命と自由をくださった神に背いて、蛇の誘惑通りに善悪の知識の木から食べ、それを夫にも渡して食べさせました。確かに人間はそれによってある意味賢くなりましたけれども、その賢さというのは悪知恵に過ぎない賢さでした。確かに二人の目は開けましたけれども、開けて見えてきたのはみすぼらしい自分たちの裸の姿でした。こうして人は人生の終わりに死ぬものとなってしまい、それが何千年も経った私たちの一人一人にも及んでいるのです。死ぬだけでなく、創世記3章に書いてある通り、神様に呪われた世界で苦しみながら生きていかなければならない、そんなふうになって変わり果ててしまいました。それに続く創世記の4章では、人間がもう神のしもべではなくて、人間をそそのかせた悪霊の友になってしまったという事実が明快に記されています。家族同士が内輪で殺し合いをするようになってしまいました。神のしもべであればそんなことはしなかったでしょう。家族というのは互いに愛し合えば難攻不落の砦となって、外に対して非常に強い集団、強い組織、強い人間の輪となったはずだったのですけれども、一転して内輪揉めを始めるようになりました。家族というものが、家庭というものが強盗の巣窟のように変わり果ててしまいました。赤の他人から奪うだけでは足りないのでしょう。家族からも奪うことで得をしようとしてしまいました。悪霊の力は人類最初の家族の中でも猛威を振るって、 創世記4章では兄の弟に対する猛烈な嫉妬心、殺害、殺意ということになって現れてしまいました。人類が神に背くようになったのです。他人を信頼せず、かえって他人をカモにして、自分は得をしよう得をしよう、そういう悪魔的な精神を身につけてしまいました。神様がに対する反逆です。こうして人間は死ぬものとなってしまいました。先週も触れましたけれども、私たちは一度死んでしまうと髪の毛もひげも爪も伸びることはありません。かさぶたができることもなくなります。早々と肉体は腐り始めるのです。命は一旦失ったら回復できるものではありません。ヨハネの福音書11章、兄弟ラザロがその問題に直面し、まさに命を失ったところでイエス様が登場することになりました。11章5節を見ると、イエスはマルタとその兄弟とその姉妹とラザロを愛しておられたというふうに書かれています。愛している人が亡くなりそうだ、その知らせを聞いたのにイエス様はなぜか聞いたその場所にさらに2日間も滞在され、すぐ行けば間に合ったかもしれないのに、どうしてゆっくりされてしまったのか、人間は不可解に思うわけですけれども、それが神の時であったと今では分かっています。私たち人間は自らの死という大問題を自分たちの力では解決することが全くできません。お医者さんに頼んでも、 AI に命令しても、死の問題は誰一人解決することができません。自分たちを超越する何か大きなものに頼らなければ死を乗り越えることができない。ましてや死の原因である罪の問題など自分たちで解決できるわけでもない。だから父なる神が救い主イエスをこの地上に送り込んで、人間の考えに従ってではなくて神の時に従って、また神の方法に従ってこれを解決するようにされたのです。23節でイエス様があなたの兄弟は復活するおっしゃいました。25節では私は復活であり命である、私を信じる者は死んでも生きるおっしゃいました。26節では生きていて私を信じる者は誰も決して死ぬことはない、このことを信じるか、そうおっしゃいました。イエス様が解決されるという死の問題は兄弟ラザロの問題だけではのことだけではありませんでした。イエス様は悪魔が人間を台無しにした、人間の性を台無しにしたその出発点に戻って、創世記3章に戻って死の問題、失われた命の問題を解決してくださる、そんなふうに約束されています。しかも人間の側ではそのために何をしなくちゃいけないのか、何もしなくていいって言うんです。イエス様の約束が本当だと信じるだけでいい、イエス様にすがれば足りるというのです。このイエス様の約束によって朽ち果てていくこの宇宙の中に埋め込まれた 死の法則がいっぺんに覆されてしまいました。イエス様の約束の御言葉によって、私は復活であり命である、この言葉によって世界に埋め込まれた人間が死ななければならないという法則がいっぺんに覆されました。ヨハネの手紙第1の3章8節にはこのように書かれています。悪魔の働きを滅ぼすためにこそ神の子が現れたのです。その言葉の通りになりました。救い主イエス様がこの地上に来られたのは、悪魔の破壊的な働きをことごとく滅ぼすために、失われた良いものを回復するために来られた。最初悪魔はやってきて、最初の人アダム、そしてその妻を堕落させることで人間社会をめちゃくちゃにして去っていきました。人は死の苦しみを味わうようになり、家族は殺し合うようになり、自然は神の呪いを受けるようになってしまいました。私たち人間は遠い先祖の失敗によって悪魔の介入を招いていたのでした。ところがイエス様が来てくださった、現れたというのは、これらの苦しみから人間を解き放ってくださるためです。悪魔の働きを滅ぼすためです。22節のマルタの信仰告白にもそのことが現れています。あなたが神にお願いになることは何でも神は叶えてくださると私は今でも承知しています。御子イエス様が父なる神にお願いなさることは、すべて父なる神が叶えてくださる。イエス様は私たちのために何をお願いしてくださるでしょうか。死んだ後に復活することだけでしょうか。破壊された自然を元に戻してくださることだけでしょうか。失った健康を回復してくださることだけでしょうか。新型コロナなどの疫病から守ってくださることだけでしょうか。失われた財産、奪われた財産、献金、失った名誉を回復してくださるだけでしょうか。傷つきダメになった人間関係を元通りにしてくださることだけでしょうか。バラバラになった家族を再び結びつけてくださるだけでしょうか。奪われた自由、もぎり取られた手足を元に戻してくださることだけでしょうか。イエス様は私たち一人一人を愛してくださっています。私たちが想像もできないような規模や範囲でイエス様は悪霊の働きを滅ぼしてくださいます。めちゃくちゃにされたものを立て直してくださいます。それが私たちが死後に行く神の国で実現します。私たちは長く生きれば生きるほど失敗が増えます。罪が増し加わります。努力して多くを積み上げながらも、失敗や罪によってまた多くを失っていくものです。しかし悪い霊の働きによって失ってしまったものをイエス様が取り戻して回復して、私たちに再び与えてくださいます。悪霊の働きを滅ぼすために神の子イエスが現れたからです。私たちが流した多くの涙もその時になると報われるものとなります。しかし回復には神の時があり、また神の方法があります。 マルタ、マリアの姉妹は使いをイエス様に送って使わしてから何日も待たされました。また兄弟ラザロの命の復活回復は私たちが想像したような方法ではありませんでした。それは私たちにおける命の回復、失われたものの回復においても同じようです。回復には神の時があり、また神の方法があります。それらを忍耐強く待つことで私たちは神様の大きな祝福を共に勝ち取りたいと思います。お祈りします。天の父なる神様、あなたの御名を賛美いたします。イエス様がエルサレムに赴く前にラザロをよみがえらせてくださったように、私たちも死後イエス様の御声を聞いてよみがえらせてもらえる時が必ずやってきます。イエス様は悪魔の働きを滅ぼすために地上に来られました。命だけでなく失ったあらゆるものをイエス様は回復してくださいます。私たちの心には多くの関係を、多くのものを失ってしまったという心の痛みがあります。愛する家族を先にあなたのもとに送り届けた痛み、人に騙されて渡してしまった財産、自分の失敗で崩してしまった友情、家族関係があります。しかしイエス様が悪魔に勝利してその働きを滅ぼすことによって私たちには回復が約束されています。世界中にコロナウイルスが蔓延し苦しい中にありますけれども、この回復の希望を持って今週も私たちは歩みを進めたいと思います。どうぞ私たちを捉え、あなたに対する愛情をますます深める一週間とさせてください。救い主イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。